ギャップは大きな魅力の一つ。気ままに寄り道クラブ、デジデジです。つうことで、そんな感じですよ。まあちょっと前段のね、こういろいろなところをね、お紹介させていただく部分までで、こういろいろなお話しましたけれども、まあここからね、こうライブ本編のお話についてね、ちょっとどんどんね、触れていきたいかなと思っているんですけれどもですね。まあね、今回ね、ライブがね、こう2月の22日の、ライブのね、方に、こうね、ライブの方で見させていただいたんですけれども、まあ、本当どんなセトリで来るんだろうと思って、まあそれこそ、ギルキスのライブが、新曲のね、ニューロマンティックセーラー、あそこからがっつり始まったとかっていう感じの、こう、セトリだったから、あ、じゃあ、今回もね、やっぱ表題ってなってるから、ブレイブハートコースターから来るのかなっていうところを思ってたら、また全然やっぱ、ユニットごとにやっぱセトリの組み方が全然違うんだなっていうのを、今回見させてもらって、で、今回だから、一発目が、元気全開、デイデイデイ、っていうことで、シャロンのね、ファーストシングルのね、楽曲、ね、元気いっぱいの楽曲からスタートということで、あーなんか、やっぱシャロン象徴するって意味だと、こうね、やっぱね、ユニットごとに色があるっていうのはさっきもちょっとさせていただいたんですけど、やっぱその、ね、ギルキスだったら、こう、クール系、まあ、かっこいい系って言った方がいいのかな、ロック系統だったりとか、ちょっとクールな、おしゃれ感のある楽曲だったりとかして、で、まぁ、今回新しくね、加わったニューロマンティックセーラー、言えてないですけど、ニューロマンティックセーラーからは、全然また真逆みたいな感じの方向性も入ってきましたけど、まぁ、でもやっぱクール系っていう方向性があって、で、また、まぁ、今回ね、ちょっと残念ながらライブできなかったですけど、アゼリアの方は、こう、まぁ、なんかほんと、もともと最初はね、こう、なんか、お人形さんみたいな、こう、そういうちょっと可愛らしいみたいな感じとか、ちょっとサイバーみたいな感じのテクノ系のね、やっぱ楽曲っていうのがあって、で、まあ、だんだんこう、回を進めるごとにサイバー感がどんどんアゼリアは強くなってきたなっていう印象はなんかすごくあるんですけど、だからそういったテイストっていうのかな、可愛らしかったりとか、そういうおしゃれというか、まあ、そういう系統っていうのかな、テクノ系とか、そういう形だから、シャロンっていうのは、こう、まあ、改めてね、紹介すると、シャロンは、まあ、そのね、チカちゃんと、ヨウちゃんと、ルビーちゃんっていうね、この3人が、やってるユニットなんですけれども、まあ、この3人ね、比較的、こう、元気だったりとか、まあ、可愛かったりとか、そういう感じの、でもやっぱ元気系といえば元気系なのかなって、まあ、おとなしいってわけじゃない、おとなしいって言うともあれですけどね、ルビーちゃんおとなしめとはいえ、でもやっぱ、ね、ラブライブというか、スクールアイドルに対しての愛情とか熱っていうのはすごくね、大きなものを持っている子なので、で、ね、チカちゃん元気な感じだし、まあ、ヨウちゃんもすごく元気いっぱいの子っていうことなので、だからその元気さっていうのが、すごく表に出る形のユニットなんですけど、まあ、それと同時に、ギャップっていうのも結構重要なポイントになったりとかしてる部分なんですよね。こう、シャロンに関しては。うん、そもそも表題としてね、さっき言いましたけど、元気全開、デイデイデイっていう楽曲と、そのカップリングの方に収録されてた、夜空は何でも知ってるの方に関しては、もう、ガラッとまた変わったしっとりのバラード系っていう方向性になってたので、そこの2曲のそのギャップっていうのが多分、それこそユニット間、この今紹介した3つのユニットの中でも一番ユニットの中でギャップが強いっていう部分があったのかなっていうところがあるので、そこら辺もやっぱね、こうライブの見せどころだったんですけれども、まあその中でもやっぱ元気系をまず一発目に来て、もう大盛り上がりから始まっての2曲目が、届かない星だとしてもっていうね、アクアの曲の中でも、まあ、大体ぶち上がり系のタイミングで流れてる、来る曲ですかね。ちょうどこの前やってたラブライブフェスの時にも、披露した、楽曲ですけれど、まあ、でもやっぱソロっていうか、ユニットでこうやってアクアの曲カバーだと、いつもとやっぱパート、歌うパートが全部違うから、9人で割ってた分を3人分で割り直してっていう形になるから、すごく新鮮だし、まだやっぱアクアってソロの、ソロバージョンの楽曲、ミューズの時はソロコレクションとかってちょこちょこ出てたんですけど、アクアはまだソロコレクションとかの CD が出てなくて、確かソロが出てんのは、あれですね、アクアクラブの、 一番最初の、あの、テーマ曲のランディングアクションEA。こちらの曲の、ソロバージョンだけ唯一あって、あとはその、その後のアクアクラブに関しては、あの、ユニットバージョンでそれぞれついてたりとかね、してたので、まだその、ソロバージョンが、あの、披露出てないっていう、表に出てない状態だから、あの、すごくパート割りを聞くと、あ、新鮮っていうのが前にすごく出てくるんですよね。初めてこうソロパートを聞けたみたいな感覚になってくるところがすごい新鮮ですし、こう元気なこのシャロンにはこの曲本当にぴったり合うなっていうところにね、なってくる部分だったので、めちゃくちゃぶち上がりだったんですけど、いやでもこっから本当怒涛ってか、初っ端から怒涛すぎだろっていうことで、4曲連続だったんですよ。だから最初、さっき言った、元気全開、デイデイデイと、届かない星だとしてもがやって、なんか、まあ、それこそ、そこで一旦 MC 入ったりとかするのかなと思ったら、もう連続でまた続いて、ま、シャロンの曲の、海岸通りで待ってるよ、からの、アクアクラブのね、最初のテーマ曲の、ランディングアクションイエイ、こちらがね、連続4曲披露っていうことで、いやー、さっきも言いましたけど、アクアすげーな、まあ、シャロン、今回はシャロンだから、シャロンすげーなって思って、パワフルだなって思って元気、本当にその動き自体もそのね、振りもすごいね、激しいものばかりがね、連続で続いてね、来た感じのところからの、これ4曲ってすごいパワフルだなっていうので、でも初っ端から本当、こう、もう一気にもう、シャロンに引き込まれるっていう部分もありましたし、で、かつユニットライブのこう、個性っていう部分で一つ今回思ったのは、MC をがっつりとするっていう時間がすごくあったんですよね。あの、やっぱ普段ってアクアだから9人いるので、9人分のやっぱ時間って結構時間かかっちゃうから、こう一人一人の紹介はそこそこにして、まあある程度の紹介で終わってもう曲に移りましょうみたいな感じにやっぱならざる、やっぱ追えないわけですよ。あの多人数ライブの時のね、恒例ですけどね、サイド M の時とかもよくありますけどね、まあ、サイド M とかもう人数いすぎてもっとギュッと詰めなきゃいけないっていう状況ではありますけれども、まあだからそんだけいるっていう状況下をこう踏まえた上で、あの、あったから、MC がすごくがっつり長めに、あの、捉えてたんですよね。まあ、それは、あの、まあ、演者さんの休憩時間もっていう、休憩っていうか、その、パフォーマンスをしている時間がやっぱ長いと、それだけ疲れがね、こう、疲労が溜まってしまうっていう部分も多分あると思うので、まあ、そこら辺の休み時間っていう意味合いでも、MC をしっかりとがっつりと取ってくれるっていうのはね、すごくあれですし、いや、MC がもうね、凄まじくね、もうなんか、お笑いみたいな感じの、なんかあの、その、今回のそのね、披露したあの地域の場所の、こうね、こう出身のっていう話もあったんですけど、何ですかね、あの、タモリさん的なタモリさん的な、まあ、イコールって言うとあれかもしれないので、タモリさん的な感じの、こうネタの、こう、コーレスみたいなのがあって、あの、これ、僕、その、去年のユニットの、ファンミはちょっとね、見れてなかったので、あの、その時にもなんか、そのファンミの時に披露してたみたいな感じだったらしいんですけど、もうなんかその、ね、タモリさん的なものを彷彿とさせるような MC が展開していって、そこに対してみんなね、こう、最初はちょっと、一瞬、あの、だから去年ぶりぐらいだったから、一瞬戸惑いを見せながらもでしたけど、まあでもそれも含めて、なんか、お笑いな空気ね、いきなりだって、後ろ向いたかと思ったら、ね、汗拭いてとかそういう形になったのが、いきなり後ろ向いても、あの、前向いたら、あの、黒縁のサングラスをいきなりかけて出てくるっていうね。で、マイク持って。もうこれ完全にあれじゃないかな。あの、なんか、なんだよね。もう、いいともみたいな感じの。ね、そんな流れから出てきて、ほんとその、もう終始なんかもう、笑いがなんか絶えないみたいな感じのね、展開で、ね、ずっと進んでいた、ね、流れだったんですけれども、まあそんな感じで MC もありつつ、まあ、そんなね、こう元気いっぱいとかお笑いみたいな感じの展開もあってからの先ほど言った通りのギャップですよね。ね、あの、こっからまたしっとり系で来るっていう流れで、で、今回ね、新曲としてね、また出てきた、チャレンジですと、夜空は何でも知ってるようなね、こう、しっとり系のね、2曲をね、こう、披露してっていう、このギャップは本当にね、こう、シャロン ならではなんで出せる部分ではあるから、その表現力もすごく、ね、そこはあるんだと思うんですね。元気いっぱいだけども、しっとりもすごく、ね、あの、見せる。だから、普段元気な子が、 ちょっとしっとりめになると逆にまたすごく見えないものが見せられて、ね、ギャップとして見せられたりとか、トロコとかね、今回これ披露した時にね、見せてもらえたりとかしてたので、あ、なかなかこういう感じのね、いきなりまたギャップとして、持ってきてっていう形もね、面白いなっていう思いを見せながらね、セトリをこう見せて、いただいてたんですけど、そこからね、一旦休憩ってことでね、ラブライブ名物のね、キャラ崩壊、ドラマパートですよ。ね、ミューズの時からひどかったですけど、毎回ドラマパートに関しては。それがどんどんどんどん、アクアに関しては、もうドラマパートと言っていいのか、コントって言った方が正しいんじゃないかなっていうレベルの、毎回キャラクターをもう著しく損なうレベルで、キャラ崩壊させるっていう有名な、そう、こう、キャラね、ドラマパートが毎回その、間、休憩中に、まあね、衣装替えとかしてる間のタイミングにそこにね、毎回挟み込まれるんですけれども、いやー、今回はね、凄まじかったですね。まあ、これもライブが終わった後だから、まあ、言っていいと思うんですけど、そうね、もう、こう、ライブの行く場所にね、こう、行ったかと思ったら、急になんか、目覚めたら、いきなり無人島にいるっていう設定から始まって、え、なんで急に無人島にいるのみたいな感じから、話が始まって、っていうね、流れで、本当に、こう、どういうこっちゃって話ですけど、でも本当、さっきも言った通り、こう、コントなので、こう、ギャグ要因というか、ボケとツッコミ要因がちゃんとね、毎回分けられるわけですよね。で、まあ、やっぱシャロンっていう流れになってくると、大体ボケ要因になるのはチカちゃんなんですよね。チカちゃんは大体ボケ要因だと思うので、ツッコミポジションになってたのはほとんど見たことないので。で、まあ、ヨウちゃんが割とスルーしたりとかするしつつ、たまにボケたりとかもするっていうポジションで、まあ、この中だと、まあ、ルビーちゃんもたまにボケるにもある時は多いんですけど、まあ、ルビーがまた一番、常識人ぐらいのポジションに一応いるんですけどっていう流れから、こう、なぜこんなところにいるんだろうみたいなところから始まって、こう、ね、島をちょっと探検というか、島の方をちょっと探して、見たらなんか急に、ね、そう、で、かつこのドランパートって、最近というか、回を増すごとにその感じは増えてきたんですけど、一緒にやろうっていう何か、コーレスみたいな感じだったりとか、これしてくれみたいな感じのがあって、今回は、こう、一応ユニットにそれぞれカラーがあるんですけど、ユニットカラー。これが、シャロンだと、オレンジ色なんですよね。なので、そのシャロンカラーのペンライトのをなんかかざしてくれみたいな感じの時があって、で、それをやったらなんか、こう、オレンジ色の光にみんな包まれて、わーみたいな感じの流れで急に終わって、また次から楽曲が始まるっていう。あれさっきのどうなったんだみたいなところから始まってからの、ソロコーナーがね、始まって。
気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、気まより公式ブログのメールフォーム、その他感想は、ハッシュタグ、気まよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。